Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、ようこそとゲストを招きたいところなのですが、今回は9月はなんと旅に出ておる南谷でございまして、今頃ね、国富町、宮崎県は国富町でどっぷりお芝居を作り上げる作業に浸っているはずなんです。泣き虫意表絵という作品ですが、足掛け5年の作品です。前後編の作品です。前編がね、だいたい4年前に行われ、そして後編を今年、上演するという。で、前編の時は、実は、大道具さんとして関わっていて、しかもちょっと見に来ただけ、宮崎県でのお芝居なので、他県の人は、そんなに参加してなかったんですが、熊本県から参加してくださいまして、そして前編の最後に、人が足りなくて、一言だけ頼もうと言って入ってくるお侍の役をその方にやっていただいたところ、大評判になりまして、あのかっこいい着流しの人は誰だっていうことになりまして、立ち姿がとにかくいい方なんですよ。役者さん顔負けのミュージシャンなんですけれども、その欠かせない人物になっているのがジンさんです。ジンさんはそうロカビリーというねジャンルのね音楽をずっとやられてて、ロカビリーの世界ではもうレジェンドと言われている、そういうような人なんですけども、ロカビリーといったらね、油でバッチリ決めた頭とか、あとポニーテールとか、そういうのを思い浮かべてくれればいいと思うんですけれども、そんな中で、ジンさんは本当に、レジェンド的な、歌手ではあるんですが、今回、お芝居の中である役をやってもらったりしています。で、7月に、やっぱりお芝居の稽古した時に、熊本で、ジンさんの地元の熊本でライブをすることになって、私も呼んでもらって、でジンさんは今ジン組という、デュオの、アコースティックの、バンドも持ってらっしゃるので、でその、バンドとジン組というバンドと私で、ライブを催してもらったんですけれども、その熊本でのねライブに、ジンさんのファンがたくさん押し寄せるわけですよ。その中に面白い方がいらっしゃいまして、なんともう超がつくほど、もうスーパーがつくほど、ブルース・リーのファンの人なんです。それでライブの前に延々ブルース・リーのことを喋ってくださったんで、ちょっと聞いてください。どうぞ。
ドニー・エンってわかります？
ドニー・エン、分かる分かる。
イップマンス、
イップマンス、
これもドニー・エンって
分かる。じゃあ、後で分かる写真があって、
この間ドニー・エン、教師の役でなんか映画出てました、
ね、この人もほらブルース・リー崇拝者だけん、これ香港のイベントで、この人ほらブルース・リーのファンクラブの副会長官がしてるんですよ。
映画でもそういうシーンがあるもんね。
いや、はい、してこの時にもう俺しか知らないんですよ、この人のことを、ドニー・エンのことを。あとの日本人は誰やこいつみたいな感じだったんで、この時代で俺が一生懸命平成のブルース・リーって言われよっとよって説明しよったらって、みんな全然分からさんだったけど、
今だってもうね、主演で映画バンバン撮ってます、
赤参り行った時。
本当だ、本当だ。これどこにあるんですか、これは。
シアトル。
あ、どこにあるんや。
アメリカ人です。
そうか。
だけどブルースっていう映画名で。ジャッキーちゃんもオーストラリアで、あの人は出産されたけん、ジャッキーっていう英語名で。
あ、そうなんや。
だけどサムハンキンポはサムハンキンポじゃないですか。
はいはいはい
はい
はいはいはい、
ユンピョもユンピョじゃないですか。
はいはいはい。
でこの写真はもう今レアなんですよ。
ないと思う。
いやいや、今はこの横に息子の墓が立ってるんです
よ。
でこの写真、これも今もう写真になってるんですよね。でこれももう黒になってますもんね、この色も。
なんで？
いや知らないです。多分奥さんたちが作り替えらして、
はい、作り替えるん
で、これゴールデンハーベストの入り口の坂道です、ね、もう今はここにマンションが建ってるってのないです、
これ何年ぐらいに行ったと。
これ1999年ですから、ね、でこれが 葬儀があったところで、ね、ルーティーの葬式の葬儀場ですね。
葬儀場はどこやったんですか。
これ空論、空論葬儀場、
空論だったんや、はい、
でここの、はい、ここで死にました、ブルース。ここの階で、ここでこの部屋で死にました。
これも1999年頃、
はい、この時のあ
れです、ね、全部ずっと回ってきてらっしゃる。
これ最後の家ですよ。でこの石畳だけがその当時です。ブルース・リーもここを歩いたんですよ。
こっち、
はい、この石畳だけがその当時なんですよ。あとは全部やっぱほらラブホテルになってるけど全部変えてるんですよ。
これラブホなんです
か。いやこれはまた違う。でこれはもうまた今さら地になっても今ないです。でこれはブルース・リーが香港に帰ってからすぐの時の 一番最初の住居ですね。アメリカから戻ってくる。でここの11階か12階に住んでらっしゃるんです。エレベーターの足で、毎日で足が上がるらしいです。
マジで、はい、
でこれ分かります。怒りの鉄拳の日本人の人です。あ、楽屋さん。いや、金玉を潰される人です。ブルース。
道場におる人だ。
悪役のボスですね。鈴木役です。鈴木って言われて。今日知ったあのブルース・リーの情報があるんですよ。
はい、まだあるの。
あ、もう
今日知ったって何。今日知ったって。
ちょっとショックだったです。
あら。
そのシャブ中というか、ドラッグ中毒だったというか、
ああ
。ちょっと本当だったみたいな。
中毒というか、ほら、なんか、何の撮影の時だったっけ、ドラゴンの道の時、なんか倒れたかなんかで。
いや、もう全然違うです、話が。
そうなんだ。はい、
もうロバート・ベイカーっていうんですよ。怒りの鉄拳でロシア人役のやつがおったでしょ、サスペンダーのコース。
はいはい、わかります。
あいつブルース・リーの弟子なの、
うん、
アメリカの。
ちょっと待って待って、それ一番の話だっけ、鉄拳か。
そうです、怒りの鉄拳の
鉄拳のは
ロシア人役がおるじゃないですか。
はい、ありました。
裏でダブルヌンチャク使って
る。違う、それはドラゴンの弟子です。
うわ、そうだ、怒りの鉄拳はどうなんですよ。ちょっと待って、
怒りの鉄拳ですよ。
怒りの鉄拳は
日本人が悪役の。
お、わかったわかった。庭に。
そうですそうです。
こうスペンサーこうする。
あれ弟子なんですよ、ブルースリー。
あ、そうなの。
ジーカンドの弟子なんですよね。で香港に帰った時のブルースリーの用心棒みたいな感じでいたんですよ。ボディーガードみたいな感じ。
あの人が。
へえ。だからあいつね、書いてるんですよ手紙をブルースリーが。あ、いいんですか、知り合い。
うん。で。
どうするんだ、 LSD、タイマー、まあ、そのいろんな薬物がちょっと持ってこいと。
そんなん。
いや、どれだけブルース・リーに詳しいんだという方だったんですけど、この方新橋で、もうじき、まあ、この、まあ、緊急事態が明けたら、バーをブルース・リーのファンが集まるバーをやろうという計画があるそうで、これが始まったらぜひまたね、私は覗きに行きたいと思っているんですが、もうジンさんにはあの男たちが寄ってくるんですよ。男たちが心酔するあのアーティストなんですよ。どういうことなのかな、どういうことなのかなと、ひたすら私はジンさんを観察したいと思い続けております。ということで、ジンさんの歌声を聞いてみたくありませんか。はい、ジンさんが歌ってくれたブルースをちょっと聞いてくださいな。ジンさんの歌声ね、まあ、歌声もさることながらギターがうまいうまい。そしてジンさんはとっても器用な方なので何でも自分で作っちゃうんですよ。いやー、ベルトとかね、あとギターケースもこの間自分で作ったのを見せてもらったんですけど、ちょっとすごい、ちょっと棺桶みたいだなってちょっと思ったんですけれども、いや、ギターケースも作るでしょう。もう何でも本当に木工作品、とてもうまくて、まあもちろんそれをあの売り物にもできるくらいの、革細工とかね、してらっしゃるんですけれども、これからも多分 ジンさんとそして、ジンクミさんのクミさんにはお世話になり続けると思うんですけれども、まあ私のような人間はですね、本当人様のお世話になって生かしてもらっているとつくづく思うんですね。別役実という作家がね、赤い鳥のいる風景という作品で、旅行者の男というね、人物に語らせていたセリフが頭をよぎるんですよ。なんか旅人って、猿から、まあ、そこに長くとどまらないからみんな優しくしてくれるんだみたいな、そこにずっといるってなったらなんかちょっと石とか投げられるんだみたいなセリフがあって、ああちょっとそういうのなんかドキドキするなとか思い当たる節あるなみたいな気がするんですけれども、これからも、まあ、ジンさんとクミさんもあのギター一本持っていろいろなところに歌いに行っているし、それから私たち本当あのミュージシャンはいろんなところに歌いに行っている人たちをたくさん見ているので、まあ、皆様との縁をつなぎながらね、そうやって歌っていけることがどんなにありがたいのかっていうのをこの2020年2021年には思うことが多いなと思います。はい、そう先週ねおしゃべりしてくれた中川五郎さんも結構旅行っていたんですけど、今この時期は行かない選択肢もあるんじゃないかみたいなことをおっしゃってたし、本当に今、いろんな人がいろんな思いを持ってこの時期を乗り越えようとしているので、なんかどうなるかなというのは、まあ、自分のみぞ知る、そして神のみぞ知るみたいに思って活動を続けております。はい、では9月の最終曲、南谷朝子でサルビアの花聴いてください。 Radio